音書21章28節から32節の御言葉です。あなた方はどう思うか。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ぶどう園行って働いてくれ。すると彼はお父さん参りますと答えたが、行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。この二人のうちどちらが父の望み通りにしたのか。彼らは言った、後のものです。イエスは言われた、よく聞きなさい。主税人や遊女はあなた方より先に神の国に入る。というのは、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を説いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが主税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとしなかった。アーメン。今日はこの御言葉から心を変えるというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。イエス様はご自身の権威について質問した祭司長や民の長老たちに、逆にヨハネのバプテスマはどこから来たか、天からか人からかと尋ねました。すると彼らはその前のところに書かれているように、もし天からと答えたら、じゃあなんでヨハネを信じなかったのかと言われるかもしれないし、もし人からと答えたら、民衆はヨハネを預言者だと認めていたので、この人たちは民衆を恐れて、私たちは分かりませんと答えました。イエス様はこれに対して、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言うまいと答えられました。でも彼らと関係を断ち切られたのではなくて、あなた方はどう思いますかと続けられて、3つの例え話をされました。その3つの例え話のうちの今日はその1つ目です。ある人に2人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ぶどう園行って働いてくれ。すると彼はお父さん参りますと答えたが、行かなかった。一方弟息子は嫌ですと言いましたが、後から悪かったと心を変えて出かけた。イエス様は祭司長や民の長老たちに仰せられました。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入るのです。この例えで、父親は神様を、兄は祭司長や民の長老たちを、また弟は主税人や遊女を指しています。原文では兄と弟のところが逆になっているんですけれども、今日は口語訳を通してお語りしたいと思います。イエス様は自分の罪を認めて、ご自身により頼むものを、過去に父なる神様の心を深く悲しませたとしても、また自分自身を許せなかったとしても、罪を許して救ってくださいます。それはこの後、イエス・キリストが私たちを愛して、私たちの罪を背負って十字架に私たちの身代わりとしてかかってくださって、罪をあがなってくださったからです。一方、神の国に最も近いと自他ともに認めていた祭司長や民の長老たちは、バプテスマのヨハネを、そしてイエス様を退けました。自分の正しさを誇って、自分に頼る者には神の国は遠いということです。イエス様はこの例え話を宗教指導者たちに語りました。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入ると語られていますが、あなた方は神の国に入ることはできませんとは言われないで、あなた方より先にと言われています。この先にとの言葉に、宗教指導者に悔い改めを迫り、また神の国へ導こうとするイエス様の愛が表されています。イエス様は、私たちが自分の罪とその罪の問題を自分の力ではどうすることもできないことを認めて、ご自身を信じ、神様の救いに預かることを待っておられます。イエス様は自分の罪を認めて、ご自身により頼む者の罪を許して救ってくださいます。 そしてそのような救いに預かった私たちは、この宰相たちや民の長老たちと全く無関係であるかというならば、そうではありません。私たちは神様の前に固くなものが残っていないでしょうか。イエス様に従いたいと思うと同時に、この部分はイエス様に明け渡したくない、そっとしてほしいということがそれぞれあるのではないでしょうか。私たちはそのような固くなな自分を見るときに、自分に嫌気がさしてしまいます。でも私たちがどんなに自分に嫌気がさしても、イエス様は決して私たちを見放さず、また私たちに諦めずにいてくださるお方です。ここでイエス様は固くなな宰相や民の長老たちに愛を持って忍耐強く導かれて、私たちの魂を深く取り扱って、悔い改めへと促し、清めへと導いてくださいます。ですから私たちは神様に明け渡していない部分を悔い改めて、イエス様のもとに持っていくものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。イエス様は今までのことを問われません。来よ、今日ブドウ園行って働いてくれという、今日という日に向きを変えてイエス様を受け入れること、今日という日にイエス・キリストにより頼み、神様の救いの支配の中に生きることを待っておられます。今日という日は二度と来ません。私たち一人一人が今日という日、また今という時に向き合って、一日一日に感謝して、神様が語られる時に従順に従って歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。ここである一つのお話を紹介したいと思います。知っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、少し聞いてください。マヨネーズの瓶と2杯のコーヒー。哲学の授業が始まる前に、一人の教授があるものを持って教壇に立った。授業が始まると、彼は黙ったまま非常に大きな空のマヨネーズの瓶を手に取り、その中にゴルフボールをいっぱいになるまで詰め込みました。満杯になるまでその中にゴルフボールを入れていった。そして彼は学生に、この瓶はいっぱいですかと尋ね、学生たちは瓶が満杯であることに同意した。すると教授は小石が入った箱を取り出し、その小石を瓶の中へ注いだ。彼は軽く瓶を振り、小石はゴルフボールとゴルフボールの隙間に入り込んでいった。そして彼はまた学生たちに、この瓶はいっぱいですかと尋ね、学生たちはその通りだとうなずいた。次に教授は砂の入った箱を取り出し、それを瓶へ注いでいった。もちろんその砂は瓶の中の隙間を埋めた。彼はまた、この瓶はいっぱいですかと尋ね、学生は皆、はいと答えた。そして教授はテーブルの下から2杯のコーヒーを取り出し、砂と砂の隙間を埋めるように器用にそのコーヒーを瓶へ注いでいった。それを見た学生たちは大笑いした。さて、教授のこの言葉に笑いが止まった。この瓶はあなたの人生を表しています。そしてこのゴルフボールはあなたの家族、子供、健康、友人、情熱などの重要なものを表しています。たとえ他のすべてを失っても、これら重要なものは残り、あなたの人生は依然として満ち足りたものであり続けます。小石はあなたの仕事、家、車レベルの重要なものを指します。砂は他の小さなものを表します。もしあなたが最初に砂で瓶をいっぱいにしてしまったら、小石やゴルフボールを入れるスペースがなくなってしまうのです。これと同じことが人生においても言えます。もしあなたが小さなことに全ての時間とエネルギーを費やしてしまったら、あなたは決して重要なものを手にできません。あなたの幸せにとって重要なものを大切にしてください。子供と遊んでください。健康診断をきちんと受けてください。奥さんをディナーに連れて行ってあげてください。掃除や物の修理など、家のことをする時間はいつでもあります。人生において重要なゴルフボールを一番大切にしてください。優先事項を決めるのです。 他のものは単なる砂でしかありません。すると一人の生徒が手を挙げ、それではコーヒーは何を表しているのですかと質問した。教授は笑顔でよくぞ聞いてくれましたと答えた。これはあなたの人生がいくら手一杯に見えても友人と一緒にコーヒーを飲む余裕がいつもあることを表しています。このお話を別の見方で見ていくと、私たちにとってゴルフボールは神様、小石は私たちの家族、子供、健康、友人などです。砂はお金や仕事、私たちが手放せないことや好きなことなどです。もし私たちが最初に砂で瓶をいっぱいにしてしまったら、小石やゴルフボールを入れるスペースがなくなってしまいます。これと同じことがクリスチャン人生においても言えます。もし私たちが神様より小さなことに全ての時間とエネルギーを費やしてしまったら、私たちは決して重要なことを手にできません。先に好きなこと、手放せないことで私たちの心を満たすなら、神様が入るスペースがなくなってしまいます。私たちは今日もう一度この自分の心を見て、今私たちは何で心を満たしているのか、神様よりも他のことを優先していないか、今日ももちろんですけれども日々いつもチェックする必要があるのではないでしょうか。すぐに別のことに心を向けてしまう弱い私たちを、神様はいつでも迎え入れてくださっていることを心から感謝します。私は保育士として働いていた時に早番があって、その勤務時間が終わった後に自分の仕事をしていました。ある時で担任していた子供が、私が勤務が上がった後に熱を出して事務所に寝ているっていう報告を受けました。でも私はもう早番で勤務も上がっているし、事務所で見てくれてるんやったらいいかと思って最悪なんですけど、自分の仕事を続けていました。その後園長先生に呼ばれて、自分の担任している子なのに顔を見に来ることくらいはできるでしょうって言われて、この子はこの事務所にいる時は緊張していたけど、あなたが来たら安心した顔になってるわよと言われました。その時に自分の責任のなさと、また自己中心だったことを反省しました。この時私の心は早く仕事を終わらせて帰りたいという思いの方が目の前にいる子供よりも優先していました。私たちも目の前のことに気を取られて、本当に大切にしないといけないことを後回しにしていないでしょうか。今日の御言葉に戻りますけれども、弟は嫌ですと言いましたが、心を変えて出かけました。弟は主税人や遊女を表していると初めにお話ししましたが、ヨハネが義の道を説いた時に主税人や遊女は彼を信じました。彼らは心を入れ替えました。一方祭司長や民の長老たちはそれを見たのに心を変えず信じませんでした。自分の正しさを誇って自分の力に頼っていました。でもそれは無力なものです。神様に頼るときに私たちが考えられないような力が働きます。そのことを私たちは日々体験していくものでありたいと願います。この朝イエス様への献身を新たにして、また今週迎える日ごとに神様の御前に出て、心を変えて神様に向きを変えて、神様に従順に従っていくものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を感謝します。私たちは弱いもので、すぐに違うことに目を向けたり、あなたを第一とできていないことがあります。神様、そのような私たちをいつもあなたは見放さず、また招き入れてくださっていることをありがとうございます。神様、日々私たちがあなたを優先し、 あなたに従って歩んでいくことができますように、神様助け導いてください。また今週もあなたにより頼んで喜びを持って使えていくことができますように助けてください。今日この時間を感謝します。あなたに栄光をお返しいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。